はい、こんにちは。左大臣三永です。嵐山に行ってきました。大井川に何艘か屋形船が浮かんで優雅にスースーと行き交っていましたけれども、その中に一艘明らかに小さな屋形船が浮かんでいるんですよ。それがだんだん岸の方に近づいてくるんですね。見ているとラジコンでした。見事に屋形船をそのまま縮小したようなラジコンなんですよ。しかし何かひょこひょこ動いてるんで、よく見るとその船端のとこに船頭さんの人形が立っててですね、一生懸命貝を操ってるんですよ。船が進むにつれて船頭さんの腕と貝が動く、連動して動くという仕組みのようでした。こんな風流なラジコンがあるのかと感心しました。本日は平家物語観の第三より西南の離宮です。後白河法皇が平家により西南の離宮鳥羽殿へ幽閉されたまま治承三年は暮れます。西南の離宮。白鋼の中には高校をもって先とす、明王は功をもって天下を治むといえり、されば東行は老い衰えたる母をたっ飛び、愚春は堅くななる父を敬おうと見えたり、かの剣能聖主の戦機を負わせましまし剣、栄慮のほどこそめでたけれ。その頃代理より密かに鳥羽殿へ御所あり、かからん世には雲井に後をとどめても何かはし候べき、官兵の昔をもとぶらい、家産の古をも訪ねて、家をいで世を逃れ、山林流浪の行者ともなりぬ病こそ将来と遊ばされたりければ、法皇の御返事にはさなおぼしめされ将来そ、さて渡らせたもうこそ一つの頼みにても将来、あとなくおぼしめしならせたまいなんのちは何の頼みか候べき、ただ愚弄がとも子もならんようを聞こしめし果てさせたもうべしと遊ばされたりければ、首相、この御返事を両眼に押し当てて、いとど御涙に沈ませたもう。君は船、心は水、水よく船を浮かべ、水また船を覆す。心よく君を保ち、心また君を覆す。方言平時の頃は、入道小国、君を保ち立てまつるといえども、安元自称の今は、また君を波し立てまつる。司書の門にたがわす。大宮の大将国、三条の内大臣、羽室の大納言、中山の中納言も失せられぬ。今は古き人とては、生来審判ばかりなり。この人々も、かからん世には、長に仕え身を立て、大中納言を経ても何かはせんとて、未だ盛んなし人々の家をいで世を逃れ、民部教入道審判は大原の下に伴い、最小入道生来は荒野の霧に増し割り、一向五世菩提の営みのほかは他しなしとぞ聞こえし、昔も昇山の雲に隠れ、平泉の月に心を澄ます人もありければ、これ兄、博覧清潔にして、世を逃れたるにあらずや。中にも荒野におわしける、最小入道生来、かようのことどもを伝え聞いて、哀れ心どうも、世を逃れたるものかな。かくて聞くも同じことなれども、目の当たり立ちましわってみましかば、いかに心うからん。方言平時の乱れをこそ浅ましと思いしに、世末になればかかることもありけり、この後なおいかばかりのことかいでこんずらん、雲を分けても登り、山を隔てても入りなばや、とぞのたまいける、下に心あらんほどの人の後をとどむべき世とも見えす。同じき23日、天台座す各界星神王、しきりにご辞退あるによって、先の座す命運大僧正、感着せらる。 入道小国は各散々にひちらされたれども、御娘中宮にてまします。関白殿と申すも無子なり。よろず心安うや思われけん、政務はただ一向首相の御計らいたるべしとて、福原へ下られけり。先の右大将宗盛の今日急ぎ参大して、この吉総門せられければ、首相は法皇の譲りましましたる世ならばこそ、ただとうとう疾病に言い合わせて、宗盛ともこうも計らえとて、きこしめしも入れざりけり。法皇は西南の離宮にして冬も半ば過ごさせたまえば、夜山の嵐の音のみ激しくて、官邸の月の光ぞさやけき。庭には雪のみ降り積もれども、後踏みつくる人もなく、池にはつらら閉じ重ねて、群れ石鳥も見えざりけり。大寺の鐘の声、居合石の聞きを驚かし、西山の雪の色、香炉峰の望みを催す。夜、霜に寒けき絹田の響き、かすかに御枕に伝い、暁氷をきしる車の跡、はるかに門前に横たわれり。巷をすぐる荒人聖馬の急がわしげなる景色、浮世を渡る有様もおぼしめし知られて哀れなり。旧門を守る万位の夜昼経営を務むるも、先の世のいかなるちぎりにて今縁を結ぶらんと、仰せなりけるぞ片付けなき。およそ者に触れことに従って、御心を痛ましめすということなし。去るままにはかの折々のご遊覧、ところどころのご参詣、御賀のめでたかりしことども、おぼしめし続けて階級の御涙抑えがたし。年去り年来たって自称も思念になりにけり。というわけで、後白河法皇が西南の離宮こと鳥羽離宮に幽閉されたまま治承3年が暮れて、激動の治承4年を迎えるというくだりでした。巻の第3はここまでで、次回から巻の第4に入っていきます。この寒々とした鳥羽殿の情景描写、それに後白河法皇のお心の心細さも重ね合わせているわけですけれども、法皇は西南の離宮にして冬も半ば過ごさせたまえば、夜山の嵐の音のみ激しくて、官邸の月の光ぞさやけき。こういうところなんかね、詩のような美しいリズムを刻んでいますね。後白河法皇、生涯3度幽閉されているんですよ。1度目が20年前平治の乱で、源義朝と藤原の信頼のクーデターで捕らえられました。そして2度目が今回、治承3年1179年平の清盛のクーデターです。で、3度目が木曽義仲に捕らえられる。生涯3度捕らえられ幽閉されて、3度とも脱出して元の地天の君の座に返り咲いている後白河法皇、なかなかにタフな人物です。次回厳島御行は8月16日月曜日の配信です。平家物語、竹取物語、更科日記など古文の朗読解説音声を配信しております。こちらもぜひ聞きにいらしてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。